先ほど司会者に創世記7章前半の御言葉をお読みいただきましたが、この創世記6章7章8章にはノアの時代の大洪水のことが記されています。先週の礼拝説教に続いて、本日もノアの洪水の出来事に目を留めてまいりましょう。ノアの洪水の出来事についてはつい最近まで多くの人々にとってはあたかも昔のおとぎ話のようにも思われていたのではないでしょうか。しかし2011年3月11日の東日本大震災を経験した日本人にとってノアの洪水の出来事は決しておとぎ話などで片付けられない大切な警告を含む歴史上の事実であったことを知らされるに至ったのではないでしょうか。ノアの洪水がどのように起こったのかといいますと、7章11節に記されていますように、ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降ったのです。その大洪水は激しい豪雨とともに巨大な地下水脈の噴出を伴うものであったでしょう。その未曾有の大洪水は激しい豪雨だけではなく海底隆起のような異常現象を伴ったものであり、その突然の海底の盛り上がりによって巨大な津波が発生したと考えてもおかしくありません。今から8年前の東日本大震災は3月11日午後2時46分宮城県男鹿半島沖約130キロ深さ約24キロの海底の下で始まったと報道されています。沈み込む海の岩盤プレートと陸のプレートとの境目で岩盤の破壊は南北へ広がり、岩手県から茨城県沖まで長さ約500キロ東西約200キロに及んだとのことです。その沈み込む海の岩盤プレートと陸のプレートの境目が最大50メートル以上ずれた結果、地震が放出したエネルギーが阪神大震災の1000倍を超えるマグニチュード9もの日本で起こりうる最大級の地震となったわけです。その震源地付近では海底が大きく3メートルも隆起して海水をぐっと持ち上げ、破壊力のある高い津波が生じました。全国の地震研究者たちの調査によると、津波の痕跡の高さが20メートルを超えた地域は南北の海岸290キロ以上にわたっており、三陸地方のリアス式海岸や海岸近くに崖が連なる場所では海沿いに斜面をガッと駆け上がり、岩手県宮古市では津波の遡上の高さが 39.7 メートルを超えたそうです。そのような巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたと創世記7章11節に記録されています。その大洪水は激しい豪雨とともに海底の地殻変動などによって巨大な津波が逆まく激流となって押し寄せたのでありましょう。大雨は40日40夜地上に降り続き、ただノアと彼と一緒にいた箱舟にいた者たちだけが生き残ったことが7章23節後半に記録されています。その出来事の真偽を確かめるために考古学者たちは中近東の古代遺跡を訪ね、懸命の発掘調査をしてきました。先ほど見ていただきましたが、この かつて世界画報という本に次のような記事が掲載されました。ノアの箱舟はやはり実在した。ネガに何があったのか。東トルコ山岳地帯の航空写真を何枚も見ていたトルコ陸軍の一員がアララテ山一帯を撮影した一枚のネガをじっと見つめ、驚愕の色を浮かべた。そのネガには長さ150メートル、幅が45メートルもあろうかと思われる船に類似した物体が黒々とした溶岩流の中に埋まっていたからだ。1959年のこと。まさかこれは旧約聖書に記されているノアの箱舟の跡じゃないだろうか。旧約聖書のノアの箱舟、それはアダムとエバの子孫であるノアが人類絶滅の日に神に選ばれ、箱舟を作ってノアの家族と動物たちとが避難したという船のことを言っているのである。その船がまさに流れ着いたところがトルコ、ソ連、イラン三国の国境近く、トルコ領内にあるアララテ山であったということだ。となるとそのことと結びつけるのも無理のない話である。トルコ陸軍内部はその話で持ちきりになり、否定する者、肯定する者との間で論議があった。何分にも伝説的な出来事なのだ。ともかく実態調査をしてみようということで話がまとまり、大規模な探検隊が編成された。現地に足を踏み入れてみると、その結果は全く驚くべきもので、かなり信憑性のあることが判明した。その地点には何が。アララテ山の奇怪な痕跡を追って、トルコ陸軍特別探検隊は現場へと急行した。その船の跡と思われるところを実際に測量してみると、なんと長さ135メートル、幅 22.5 メートルと旧約聖書中のそれと全く一致するではないか。しかも船型の周囲の溶岩はそこでせき止められ冷え固まっているのに、そこから5、6メートルほどの深さにある船型のところだけが草の生えた緑藻地帯となって残されていたのだ。これは絶対そこにそれがなければありえない現象だ。つまり噴火の際、溶岩の流れが船のようなものに遮られ、そこだけに流れ込まずに冷え固まったと考えるのが自然であろう。もしそこに何もなければ、当然この付近一帯は溶岩流で覆い尽くされているはずだ。この脅威に値する報告はトルコ国内にとどまらず、全世界へ波紋を投げかけた。それもそのはず、この話が事実となったら伝説が伝説ではなくなるのであるから。アメリカオハイオ州立大学教授ブランデンバーガー博士は船の跡と断定、しかしノアの箱舟かどうかはわからないと証言し、トルコ陸軍陸地測量部の部長であるソイダン少佐は、木製の船の跡だ、ただ何故に溶岩流が船を焼かなかったかは疑問である、おそらく溶岩が船を包んだ途端に冷え固まったか、それ以前に船が化石になっていたかであろうと。この噂が世界に広まった時、世界各地から探検隊が訪れた。その結果、新たにその確証となる物体が次々と発見された。ある探検家はアララテ山の一年中雪に包まれている一帯からノアの箱舟の残骸と思われる古い木材の一部を発見したのである。その木片を持ち帰り、いろいろ調査した結果、それが少なくとも5000年以上も前の糸杉の木であることが判別された。ノアの箱舟は実在したという伝説は、これらの証言によって十分に立証されるのではないだろうかと、そのように報道されています。さて、主なる神様はいつでも時を定めておられます。創世記6章3節後半に記されていますように、 6章3節後半に記されていますように、主なる神様は裁きの大洪水までの執行猶予期間を120年とされ、その時が来るまでにノアは箱舟を作り終えなければなりませんでした。神様から命じられた通りに、黒ひも糸杉の木で箱舟を作りながら、同時にノアは多くの人々に汚らんとする裁きの大洪水について語り、罪深い生活を悔い改めて主なる神様の身元に立ち返るように進めていきました。しかし人々はノアの言葉に耳を傾けるどころか、ノアをあざけり蔑んだりしたことでしょう。御言葉を語っても語っても何の手応えもない時に、なおも産むことなく語り続けていくのは、そこには並大抵でない信仰の戦いがあったことでしょう。およそ120年を費やしてノアは全家族を挙げて箱舟を作り、自分たちと動物たちの食料を蓄え、人々に警鐘を鳴らし続けていったのです。そしてついに時が来ました。創世記7章1節を見ますと主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地のもとで生き残るためである。それはあと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからであると仰せられました。そのように主なる神様はノアに語りかけられました。この時までにノアは神様のご命令に従って箱舟を完成し、食料の備蓄もしていったことでありましょう。しかし神様はノアに心備えをさせるために、さらに7日間の猶予期間を与えられたのです。神様はその7日間に全家族揃って箱舟に入るよう、またあらゆる動物たちを一つがいずつ連れて入るようにノアに命じられました。加えて次の7章2節では、すべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつと付け加えておられます。清い動物というのは、すなわち礼拝の時に用いられる動物犠牲のことですね。つまり礼拝における捧げ物とノアたちのための食料のため、また主の保存のための7つがいを取っておくことを命じておられるのです。ノアと家族でその全ての種類の動物を取り集める作業は決して楽な半端な仕事ではなく、危険も伴う困難な作業ではないでしょうか。ですからノアたちがその困難で危険な仕事をやり遂げることができたのは、ノアたちが集めたというよりも動物たちの方で箱舟の中に入ってきてくれたのではないでしょうか。生き物の生態として、自然災害が起こる前などには、その本能的にそれを本能的に察知して群れになって安全な場所に移動するというようなことがよく報道されていますよね。動物の本能は鋭く、近づく大洪水の危険を察知すると嗅ぎ分けると、自ら箱舟の方にやってきたのではないでしょうか。あのアフリカの草原の火事や渇水などの時など、日頃敵味方に分かれていた動物たちは肩を並べて大災害から一緒に逃げ延びるとよく言われますよね。日本においても明治21年、1888年、 福島県の会津磐梯山が爆発した時のこと、その旧火山が爆発する1週間ほど前から磐梯山に住んでいた獣や虫たちがぞろぞろと山から下ってきたのだそうです。人々は何事だろうと不思議に思ったが気がつきません。やがて一羽の小鳥さえ姿を見せなくなった時、あの大爆発は起こり、多くの人たちが犠牲になったと地元の老人たちが証言しておられます。おそらくノアの洪水が起こる前にも、ゾウやキリン、カバ、ライオン、ヒョウ、トラ、シマウマ、チンパンジー、ワニ、犬、猫、牛、馬、ウサギ、ワシ、ハト、トカゲなどの生き物たちは本能的に大洪水の匂いを嗅ぎ取り、神様の導きを得て肩を並べながらぞろぞろと箱舟に入ってきたのでありましょう。ですから主なる神様は、ただ生き物の種を保存するためではなく、礼拝が捧げられることを望んでおられたために、その礼拝用の捧げ物として清い動物を余分に保存するようノアに命じられたということがわかりますね。つまり神様が洪水を起こそうとされるのは、言い換えますと、唯一の生きる真の神様、神様を正しく礼拝する世界を取り戻すためであったと言っても過言ではありません。それほどに神様はご自身を礼拝する者たちを求めておられるのです。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからですと、後に主イエス様がヨハネの福音書4章23節で述べておられる通りです。以上は箱舟に乗り込む動物たちについて見てきましたが、今度は箱舟に乗り込む人間について目を留めますと、この創世記7章1節において主なる神様はノアに対して、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさいと命じられました。これはノアが全く人であったから、その恩恵で芋づる式にノアの家族たちも救われるというのではありませんね。困難な箱舟の建造において、ノアと心を一つにして行動した8人だけがノアの家族として箱舟の中に入ることが許されたわけですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという聖書の約束は、主イエス様を信じるあなたがその家族と心を一つにして主イエス様を信じる家族を作り上げていくことを前提としているのですよね。箱舟に入ったノアとその家族とは、7章13節に記されていますように、ノアとその妻、息子のセム、ハム、ヤフェテとその妻たちでした。ノアの働きを献身的に支えた妻、またノアの使命を受け継いだ息子たちと嫁たちがそこにいたのですね。ノアの家族と各種類の鳥、各種類の動物、各種類の血を這う生き物たちは、7日間の間に次々と箱舟に乗り込みます。それとともにノアとその家族は、6章21節に記されていますように、食べられるあらゆる食料をとって、自分たちとそれらの動物たちの食物として運び込んでいきました。その食料はこれからの1年分の備蓄食料ですから、その分量は莫大なものであったでありましょう。そして7章10節以降に記されていますように、ノアの生涯の600年目の第二の月の17日に、ぽつりぽつりと冷たいものが落ち始めましたけれども、これらすべての成り行きを見ていた世の人々は、ついに悔い改めようとはしませんでした。洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったと、後にマタイの福音書24章39節でイエス様が説明しておられる通りです。 一度降り出した雨は次第に激しさを増し、道や畑が冠水し、床上浸水、さらに水が膝までも達し、洪水の空が見え始めると、人々は次第に恐ろしくなって高台に逃げたり、ノアの墓骨に殺到したでありましょう。しかし時はすでに遅すぎました。7章16節後半に記されていますように、主は彼らの後ろの戸を閉ざされた後だったからです。もちろん人が戸を開けて入ったら、その手で後ろの戸を閉じますよね。ノアたちもしっかりと錠をかけ、カンノキを入れて箱舟の入り口を塞いだでしょう。しかし聖書は、そのように箱舟の戸が閉じられたのは主がなさった御業であったと言い換えています。この戸は象やキリン、カバなどの大型の動物が入るほどの大きな分厚い戸だったわけで、洪水が浸水しやすい唯一の場所だったと言えます。それでアスファルトを布と同じように密封する必要がありました。それでこの巨大な戸は主が閉ざされた奇跡的な御業であったことが示されています。このようにしてノアとその家族はゴフェルの木の屋根や強い戸に守られたのではなく、主なる神様の御手によって守られたのでした。しかし後ろの戸を閉ざすと言われた言葉は、獄に入れるという意味合いもあります。実際ノアたちは箱の中に閉じ込められた囚人と変わらないような境遇にあったわけです。外を見ますと、そこには人々が食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしています。そこには一見欲しいままに振る舞える自由さが見受けられます。一方、箱の中はといえば、締め切った部屋の中に閉じ込められ、獣の体臭や糞尿の匂いに耐え、動物の鳴き声に怯え、日照時間の少ない闇の中で身を寄せ合っていかなければなりません。そこには自由もなく、窮屈な束縛しかないように、そんなふうにも見えますよね。これこそ世の人々が信仰者を見る見方ではないでしょうか。確かにイエス様を信じてイエス様に従おうとするところには、ある種の不自由さと言いましょうか、狭さが見受けられますよね。後ろの戸を閉ざすというのは、分離するようにとか隔離するためにという意味合いがあります。主なる神様が箱舟の後ろの戸を閉ざされた時、外の人々はノアたちがもう外には出られない不自由な窮屈な世界に入れられたとみなしたでありましょう。しかしその実、箱舟の外にいた人々がもはや中に入ろうとしても入れない不自由な状況の中に取り残されていくのです。箱舟の中の人々と外の人々は一枚の扉とを境に全く隔離されていくのです。そして一見窮屈そうに見えたノアたちこそ、本当の自由の中に導かれていたことが、洪水が襲ってきたその日に明らかになったのです。戸の外で食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた自由な人々は、その時戸をどんどんどんどん戸を叩きましたけれども、もはや箱舟の中に入れてもらう機会を完全に失ったことを知らされたのでした。実は外の人々こそ、その日その時滅びの水の中に閉じ込められた囚われ人だったわけですよね。その日その時はやがて必ず参ります。しかしその時ではもう遅いのです。主は後ろの戸を閉ざされたからです。後ろの戸が閉じられる前に、私たちは決心して真の自由を選び取らなければなりません。それからずっと後の紀元後29年頃、 主なる神イエス様はルカの福音書13章24節以降において、13章24節以降において次のように警告されました。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。神の国にアブラハムやイサクやヤコブや全ての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになった時、そこで泣き叫んだり激しりしたりするのです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます、とイエス様はルカの福音書13章においておっしゃっておられます。ここにおいてイエス様が語っておられますことは、まず第一に、救いには時がある、救いには時があるということです。そしてイエス様が語られたことは、第二に、神の国の食卓に迎え入れられるためには主なる神イエス・キリストを信じる信仰が必要であるということです。主なる神イエス・キリストを信じる信仰が必要であるということです。そのことをイエス様は、あの紀元前3000年頃のノアの箱舟の出来事を踏まえながら語っておられるわけですよね。主なる神様のご命令に従って、ノアとその家族は巨大な箱舟を建造するとともに、その当時の人々に罪を悔い改めて主なる神のもとに立ち返るようにと進めていきました。ノアの再三の警告にもかかわらず、人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりすることに忙しく、ノアとその家族以外に誰一人として箱舟の中に入る者はいませんでした。人々が洪水という神様の裁きに気づいた時には、時すでに遅く手遅れでした。箱舟の後ろの戸はギギッと閉ざされ、誰も開けることはできませんでした。洪水が押し寄せてから気づいても手遅れなのです。救いに至る狭い門が閉じられてから気づいてももう間に合わないのですね。救いの門が閉じられてからどんなに激しく戸を叩いてみても誰も開けてくれません。最近の調査によりますと、宗教を信じるならばキリスト教と答える方がかなりおられるようですね。教会でもどちらかというと奥様が先に導かれて、そしてそんなケースがよく見受けられますが、奥様が先に救われている場合、そのご主人はキリスト教に対してかなり心が開かれている方がおられますね。奥様の切なる願いはご主人がイエス様を信じて罪と死から救われることでしょうが、いつその恵みに預かられるのでしょうか。またある人はキリスト教が良い宗教だというのは分かっているけれども、もう少し年を取ったら信じると言われる方がおられるやもしれません。しかし私たちは世の終わりがいつであるのか、ましてや自分自身の地上生涯の終わりがいつやってくるのかすら知る由もありません。もう少しもう少しと言っている明日にも私たちの命が取り去られることにもなりかねません。狭い門に入るつもりがあるならば、今でなければ間に合わなくなることがあるのです。その日その時になって、私はキリスト教の教えを聞いたことがある、教会に行ったことがあると言ってみても、もう戸がギギッと閉じられていることがあるというのですよね。その時主人である主なる神イエス様はもしかしたらこうおっしゃるかもしれません。なぜ 教えを聞いたその時に信じて狭い門から入らなかったのですかと。聖書の教えを聞いただけでは救いに預かることには至らないのです。聞いた御言葉を我がこととして自らのうちに取り入れ、努力して狭い門から入っていくことこそ、主なる神イエス様が私にあなたに求めておられることなのです。狭い門は時を逃すと入ろうとしても入れなくなる人が多いという意味で狭いのですよね。戸締まりの時が来てから入ろうとするのでは遅すぎるというのです。もう一つの戸の狭さは、戸締まりの時に中に入る資格が顔見知りだからなおという人間的な関係によらないという点にあります。要はその人の内側が、その人の内なる人がイエス・キリストによって全く新しく生まれ変わっているかどうかということなのです。主イエス様の十字架の血によって罪許され、内側から全く新しく作り変えられることこそ救いの唯一の資格なのです。ましてこの戸締まりをされるお方こそ、そしてこの戸締まりをされるお方こそ家の主人、すなわち主イエス・キリスト様であられます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。私を通していただなければ誰一人父の身元に来ることはありません。箱舟に入りなさいとイエス様は今あなたに仰せたまいます。お祈りします。天の父なる御神様、旧約聖書、新約聖書の御言葉を通して今もあなた様は私ども一人一人に語りかけておられます。その声なき御声に信仰の耳を傾けさせていただき、その命の恵みに至る一歩を踏み出させていただけますように、御霊なるご聖霊様が主イエス様の命の御言葉とともに求めておられるお一人お一人のお心、内なる人にお語りくださいますようにお願いいたします。続いて聖餐の恵みにともに預からせていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは、聖餐式の拝参者としての阿部孝子姉妹と小西佳子姉妹は前の方にお進みいただけますでしょうか。お手元の新聖歌49番の一節を賛美いたしましょう。49番一節です。ただいまから主イエス・キリストが制定された聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、 主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。皆様に申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ洗礼バプテスマを受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は全てこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は共に倍賛されますように。また信仰を告白しバプテスマ洗礼を受けていない方は聖餐のパンとブドウ液を受けることはなさいませんように。救い主イエス様を信じてバプテスマを受け聖餐に預かる日が一日も早く来るように祈ります。一言お祈りさせていただきます。ノアの洪水は主なる神様を信仰を持って礼拝申し上げさせていただくその人々を願われての神様の聖なる御業であったとそのように受け止めさせていただいております。神様、かけがえのない御一人のイエス様を呪われた者として十字架にお告げくださり古今東西のすべての罪人の罪とが汚れを一切イエス様に負わせて贖いの御業をなさってくださいましたことを感謝します。願わくはその主イエス様の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ液を聖別してください。御前に砕かれた心を持って主イエスキリスト様の肉と血とを受けることにより罪と死からの救いの恵みが確かであることを覚え私たちが主イエスキリスト様にあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えてこの交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きる者たちとしてください。主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。最初にパンの分散をいたします。私たちの主イエス様は渡されるようパンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。